会見項目1、明るい未来プランの令和5年度の主な事業について、コロナ禍からの復興・再生を強力に推進。市長、明るい未来プランについては本市の公式ウェブサイトに掲載していますが、今年度の新規事業などを中心に少し触れたいと思います。方針1、2、3と挙げていますが、まず方針の1、人を引きつけ人を呼び込むまちづくりということで、関係人口の増加を図る事業として、地域資源を生かしたワーケーションプログラムの造成の支援を引き続き進めて拡充して取り組んでいきます。また町中観光推進事業についても、復興整備が進んでいる鳥取城跡周辺の観光振興を目的として、以前にも取り組んだライトアップを毎年行い、引き続き進めていきたいと思います。またイベントの開催等についても、コロナウイルス感染症が収束しつつあるので、従前のように行っていくことができると考えています。また本年度はこれらに加えて、新たに AR 技術、拡張現実の技術を活用した観光コンテンツを作っていきたいと思っています。具体的には、鳥取城跡の3階やぐらをこの AR の技術で、実際に石垣の上に3階やぐらがあるように見える、そのようなものを作っていきたいと思います。これにより市街地に観光客の誘客を図っていきたいと考えています。また鳥取城跡周辺には駐車場が少ないと、いろいろご意見をいただいています。新たに大きな駐車場を確保することはなかなか難しいですが、調査してみると周辺に200数十台の駐車場が利用可能な状況にあるので、こういった主要な駐車場にカメラを設置して、満車・空車の情報をスマートフォンなどで気軽に確認していただけるシステムを構築することにより、観光客の皆様の利便性向上を図っていきたいと考えています。次に、方針の2の稼ぐ力と魅力を高め、人が暮らし続けるまちづくりについて、スマートエネルギータウン構想推進事業ということで、現下のコロナ禍やエネルギー高騰などの現状を踏まえて、エネルギー供給の仕組みを研究・検討することにより、地域の脱炭素化と住み続けられるまちづくりについて進めていこうとするものです。令和5年度は、新たに佐治地域における小水力発電事業の実現可能性の調査や、脱炭素型の EV の物流モデルを構築していくための検討を行っていきたいと考えています。また、女性デジタル人材の育成事業で、時間や場所を問わず効果的に活用できる在宅ワークの始め方、また就労に必要なデジタルスキルを学んでいただく機会を提供し、本市の雇用担当部局等が就労支援などに取り組むことにより、女性デジタル人材を育成し、女性が希望する就労機会の創出を図っていこうとするものです。また、街歩き推進事業ということで、先ほど鳥取城跡周辺の AR 技術を活用したコンテンツのお話をさせていただきましたが、中心市街地においても同様にこの拡張現実技術を用いたコンテンツを作り、それを活用して街歩きを楽しんでいただける取り組みも行ってみたいと考えています。また旧本庁舎跡地の活用も課題です。旧本庁舎跡地においてイベントを開催し、中心市街地のにぎわいを創出していくこととしています。こういった取り組みにより、鳥取市の中心市街地が歩いて楽しいウォーカブルな街になるように、今回第4期の中心市街地活性化基本計画もスタートしましたが、この基本計画に位置づけている事業と合わせて取り組みを進めていきたいと思っています。次に、方針の3の一人一人に優しい人を大切にする街づくりについてです。まず、保育体制強化事業として、園外保育の見守り、また清掃・遊具の消毒などを行う保育支援者の配置に対する支援を行うことで、保育士の皆さんが働きやすい職場環境を整備し、保育士の負担軽減・離職防止につなげたいと思っています。また、ギガスクールの一環として、これまで外国人講師の方とマンツーマンで行うオンラインの英会話事業を3つの中学校で行ってきましたが、今年度はすべての中学校2、3年生と 義務教育学校8、9年生に拡大して、生きたコミュニケーション能力の育成強化に取り組んでいきたいと考えています。また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について、地域の高齢者全体の健康保持、またフレイルリスク改善のため、看護師等による自宅への訪問指導、サロンなど通いの場でのフレイル予防の教室を実施していますが、令和5年度は11県域から12県域に拡大し、また新たに作業療法士を鳥取市の中央地域包括支援センターに配置して、フレイル予防にさらに力を入れたいと考えています。この令和5年度コロナウイルス感染症収束も踏まえた復興再生について、力強く取り組んでいくことが求められていると思います。明るい未来プランに掲げているような事業を展開していく中で、市民の皆様にコロナが収束して明るい未来が見通せるようになったなと感じていただけるように、我々もしっかり努めていきたいと考えています。2、電子申請サービスの利用実績が5万件突破。電子申請サービスの拡充とRPA の利用拡大でサービス向上を推進。市長、電子申請サービスの利用実績が5万件を突破しました。今後も電子申請サービスの拡充、また RPA の利用拡大で市民サービスの向上をさらに図っていきたいと考えています。本市においては、パソコンやスマートフォンによる電子申請サービスの拡充や、定型的な業務を自動化するソフトウェアロボット、いわゆる RPA ですが、この利用拡大などデジタル化による市民サービスの向上に取り組んでいますが、令和4年度はこの利用実績が5万3051件ということで、5万件を突破しました。前年度、令和3年度が1万6335件でしたので、令和4年度は非常に利用していただく方が増えた状況です。令和4年度の4月には、利用可能な電子申請サービスの手続き数を従来の239から1015に大幅に拡充したところですが、さらにこの充実に取り組み、本年4月1日からは合計で1060。これは令和4年度に対して45手続きが、さらにこの電子申請で可能になりました。この45件は、公共下水道の使用開始等の届け、介護保険の特定負担限度額の認定申請等で、電子申請で手続きをしていただけるものが増えてきましたが、これからも引き続き利便性の向上、市民の皆様のサービス向上に努めていきたいと考えています。国の取り組みと連携した取り組みでは、本年の4月1日から、子育てと介護分野で国が示しているのが26手続きであり、この26の手続きで、マイナポータルのぴったりサービスによる電子申請サービスを開始したところです。マイナンバーカードをお持ちの皆さんは、スマートフォンなどでマイナンバーカードを読み取ることで、簡単に便利に本人確認手続きが完了して、迅速に申請いただくことも可能になっています。また、RPA の利用拡大ですが、これについては、鳥取市は令和2年度から様々な定型的な作業を自動化するソフトウェアロボット RPA を導入しており、業務の効率化に取り組んでいます。これまでに9つの業務でこの RPA を導入していますが、令和4年度はこれに4業務を加えて13業務で RPA を運用しました。これにより職員の業務時間に換算すると約1300時間の効率化が図られたという計算をしています。この効率化された時間を有効に活用することにより、市民サービスのさらなる向上を図っていくことに取り組んでいます。3、PPA、電力購入契約事業に取り組みます。本市公共施設で初導入。市長、本市は第3期の鳥取市環境基本計画の中で、地球に優しい脱炭素を目指したまちづくり、これを基本目標の一つに掲げており、私有施設における再生可能エネルギー利用の促進に取り組んでいくこととしています。この度この取り組みの一環となる地区公民館への 太陽光発電システムの導入にあたり、本市の公共施設では初めてこの PPA 電力購入契約事業を実施します。市民の皆様には身近な施設である地区公民館において脱炭素の取り組みを進めていくことで、市民の皆様をはじめ事業者の皆様に脱炭素への理解を深めていただいたり、また取り組むきっかけとしていただけると期待しています。この事業の実施代表事業者は株式会社市民エネルギー鳥取であり、これは昨年の11月にこの事業を進めるにあたって事業者を公募し、本年の1月にプロポーザル審査会を実施して最優秀提案事業者ということで決定させていただいたものです。対象の地区公民館は岩倉、小山、神戸、西郷、中郷、小足川、日置谷、津井、清紀、この旧地区公民館で実施します。事業の流れは地区公民館の屋根を事業者へ貸し付けします。これは財産の使用許可ということになりますが、屋根をお貸しして事業者の負担によって屋根に太陽光パネルを設置していただき、事業者の負担によって設備の保守管理をしていただきながら発電を行うものです。発電した電気は地区公民館で使用し、事業者は市から支払われる電気料金と余剰分の電気を売電することによって投資を回収していく仕組みです。この4月から順次対象とする地区公民館に太陽光発電施設を設置することとしており、今年の12月までには設置を完了することとしています。期待される効果ですが、何よりも脱炭素社会への前進を図ることができます。また電力を安価に購入することにより施設のランニングコストを削減することができるため、初年度は9館合計で年間約72万円の経費が削減できると試算しています。4、鳥取市災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協定の締結について。市長、鳥取市の地域防災計画においては、災害ボランティアの支援申し込みへの適切な対応や円滑な活動支援のために鳥取市災害ボランティアセンターの設置が定められています。このセンターは本市の要請に基づいて鳥取市社会福祉協議会が設置することとなっており、この度4月1日にセンターの運営に係る役割分担や費用負担に関して社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会と協定を締結しました。この協定により、災害応急対策、災害復旧に迅速・的確に取り組む体制となります。このセンターは鳥取市高齢者福祉センター内に設置することとしています。大規模災害が発生した時には市民の皆様の力が必要となり、今後このセンターの機能を生かした平時の訓練などに市民の皆様のご参加を推進し、地域防災力の向上を図っていきたいと考えています。5、第59回鳥取シャンシャン祭りの開催及び参加連の募集について。市長、今年の鳥取シャンシャン祭り第59回になりますが、4年ぶりに市民の皆様が待ち望んでいた中心市街地において観客の制限なしで開催することが決定されました。コロナ禍からの復興再生を象徴する祭りとなるように、私もシャンシャン祭り振興会の会長として振興会をはじめ関係者の皆様と一緒に取り組んでいきたいと考えています。また来年はいよいよ第60回ということで大きな節目の祭りとなります。この第60回の節目を祝う記念となる祭りの開催に向けて機運を高めていくように準備を進めたいと思っています。また本日からシャンシャン祭り振興会で踊り子連の参加募集が始まります。ぜひ多くの踊り子の皆さんにご参加いただき、祭りを盛り上げていただきたいと思っています。少し具体的なことに触れますと、前夜祭は8月13日の日曜日18時から21時まで、場所は JR 鳥取駅前風門広場で鈴子踊りを披露していただきます。また一斉笠踊りは8月14日月曜日18時30分から21時まで、 中心市街地を周回するコースを会場とする予定です。観客も制限なしで考えています。今日から5月8日まで約1ヶ月間踊り子連を募集しますので、ぜひ多くの皆様に応募していただけるようお願いしたいと思います。また新型コロナウイルス感染症の5類移行後になろうかと思いますが、この祭りを開催するにあたっては国の方針なども参考に対応したいと考えています。6、環境省令和5年度地方公共団体における効果的な熱中症対策の推進に係るモデル事業の採択について。市長、このモデル事業に本市が提案していた事業が採択されました。採択されたモデル事業ですが、熱中症搬送者に高齢者が多いことや、昨年は鳥取砂丘で熱中症搬送者が発生するなど、地域の実情や課題を踏まえた熱中症予防対策となります。全国的に高齢化が進み、また人の動きが活発化する中で、本市で実施するモデル事業は地域における効果的な熱中症予防対策となるものと期待しています。3月30日に発表された採択の状況ですが、鳥取市、また埼玉県、それから埼玉県熊谷市、墨田区、吹田市、神戸市の6団体がこの事業に採択されました。事業費は550万円で、主な事業は一人住まいの高齢者の方の熱中症対策、それからクールシェルターの取り組みをさらに強化していくことと、啓発動画を作成して啓発に取り組んでいくこととしています。昨年6月は非常に高温の日が続いたので、このモデル事業についても暑くなる前にしっかりと取り組んでいけるように予算化したいと考えています。